山花、明日もいい天気。
人と人がつながると、人と人がつながると街が元気になる。人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2233 2223。メールはrequest@radiocaros.com、 アルファベットで request@radiocaros.com まで。番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、こんばんは。アートな話題と楽しいゲストのお話でお送りするアートなラジオの時間です。今夜のゲストはですね、前回もいらしていただきました造形作家の阿部天栄先生をお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
それではですね、まず1曲おかけしてからお話聞きたいと思います。今週末はいよいよセンター試験ということで、うちにもちょっと若干1名いるんですが、受験生の皆さんにエールを送りたいと思います。嵐で桜酒をおかけします。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12。 お問い合わせの電話番号は 011-590-0050 011-590-0050。 ギャラリーの開館時間は10時から19時まで、カフェの営業は11時から20時までです。火曜と第4週の水曜と木曜は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り小樽チンギスカンクラブ北唐辛子から新年のご挨拶を申し上げます。ご好評の生ラムチンギスカンとともに、フラノ和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中。明日水曜日は北唐辛子の日、生ラム、肩ロースなど肉類を半額でご提供いたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229。 営業時間は18時から23時まで、定休日は毎週火曜日です。北唐辛子から美味しいお知らせでした。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、改めましてこんばんは。今日のゲストは造形作家の阿部天栄先生です。よろしくお願いします。
よろしくどうぞお願いします。
先生は前々回、来ていただいて、 7月ですか、
16日に
来ていただきました時に、はい、いろいろなんか今年は大変なんだよってお話で、次から次へと展覧会のお話ししていただいたんですが、その中で、まあ、目玉というか、あのパリで個展をされたということで、
はい、
これはちょっと同心にも載ったんですけれども、その時のお話を今日ちょっとしていただこうかなと思ってはいるんですが、はい、どうでしたか。
そうですね、あの大変勉強になりましたですね。
あ、そうですか。やっぱ全然環境が違うというか。
そうなんですね、ちょうどあのやった日にちはですね、はい、去年の9月の26日から10月の9日までだったんですけども、はい、あのギャラリーそのものあまり大きなギャラリーでなかったんですけども、はい、ちょうどあの11区ってとこでありました、マレー地区ということで、はい、最近その、文化の拠点になってブティックもあの大変、高級店が移ってきてるということですね。
じゃあなんかおしゃれな地区。
そうなんですね、
はい、
でシャンゼリー通りとかそういうところは高くてですね、だんだんあのそういうところが、移転してると、そういうようなとこなんです。でパリはね、ご存知の通りあのちょうどルーブルがあるところを拠点に時計回りでこうぐるぐるぐるっと回って1234ってこうずっと、あのセーヌ川をまたいでね、で20区まであるんですね。
はい、でそれはすいません、パリ行ったことないんで分かんないんですけど、札幌みたいなその例えば中央区だとか西区だとかそういう区分けのあれなんですか、それ住所の
住所、1区2区3区4区ってそれで20区まであるんですよね。 その11
区で、
そうなんです、そうぐるぐるっとこう回ってね、
でその 11区っていうの分かれば割とパッと行きやすい感じ で、
そうですね、あの地下鉄もそれで通ってますからね、はいはい、あの行きやすいんですね。ただしあの道路になると札幌みたいに十字路でないですからね、扇形にこう円をこうなってるから、遠くに行けば行くほど広がってしまうっていうセンスみたいな形になるっていう、はいはいはい、そこであのやりました。でギャラリーの名前はね、ギャラリーサテリットっていうところなんですけども、はい、オーナーは、もちろんフランス人なんですけども、それは旦那さんで、はい、奥さんが日本人なんですね、
はい、
でメゾン、ブルーノっていう人があのフランス人のオーナーで、奥さんが、はい、メゾンマリエさんっていう方です、はい、でそこで、2つありまして、僕は小さい方でやったんですね、
はい、
で、まあ面白いんでね、パリは日本みたいにドア開けてると誰でも入ってくるっていうギャラリーでないんですね。
あ、そうなんですか。で
案内状を出してその人だとか、その人から聞いただとか、その常連の人だとか、その人たちが来ないんですよ。で一般の人たちは入ってこない。
ああ、それはそういう決まりっていうか
システム、決まりっていうかですね、それ以外のその商売をこうなんていうかな、重点に置いてるギャラリーはそうでもないんですけども、本当に作家をこう売り出すっていうようなギャラリーは、そういうギャラリーなんですね。で
僕やったのは一元さんお断りみたいな、
なんかそんな感じなんですよ。だから通ってもあのウィンドウ越しに見るけども、入ってこない、入ってこない。
じゃあ、まあ、来る方は本当にこう作品を見たくてっていうか、
そう、
そういう形でいらっしゃる方ばっかりなんですね。
だから、まあ、クローツさんが来るっていうか、
はいはいはい、
純粋な美術家が来るっていう、ギャラリーでした。
コレクターみたいな方と、
もちろんもちろんもちろん、そうです。
だから、そうなんですか。
ギャラリーから発信した。そういう人たちが来るっていう。
あ、なるほど。じゃあ、ま、ギャラリーに、まあ、選ばれた方たちですよね。
そういうことね。それかその選ばれた人たちのお友達が来るだとか。
あ、これそうそうそうそう、そういうことですよ。あ、
だからそんなところは全然知らなかったんですけど、非常に勉強になりましたね。
あ、そうなん。じゃあ冷やかし半分みたいな人来ないって
ことですね。来ない。
ああ、
だからプロっていうことですよね、みんなね。
じゃ あれで先生、まあ、ギャラリーにいらっしゃいますよね、そしてこうパッと見にいらっしゃって、やっぱりこう、こう見方はやっぱり違うわけですよね。こうパッとファラッと見るっていうよりも、もうじっくりがっつり見るって感じ。
そうです。
じゃあ先生とのそのなんかこうあれもあるんですか。
そう、そのメゾンさんが通訳してくれて、お前どういうことで作ったのというようなことがあったから、自分はこうこうですよっていうことで、今回はこのギャラリーでやったのは、はい、米谷雄平って僕の友達だったんですけども、はいはい、去年亡くなったんですけどもね、
はいはい、
その前の年、去年、 その前の年ですから2年前にやる予定だったんですね。
米谷先生が、ここのギャラリー
で。そうなんです、
はい、
でその次の年、すなわち去年僕がするっていうことのスケジュールになったんですけども、彼はその時にはもうすでに病院に入院してましたから、はい、できなかったんです、まあ、その追悼の意味を込めてやってきたんですけども、はい、まあ、あの米谷元気かっていうことじゃなくして、残念だったなっていうその、話でちょっと寂しかったんですけども、
ちょっとあの同心 の、あの紹介の記事の中にも、あのそのお話ちょっと書いてあるので、まあ、祭壇を思わせるよう な、
そうなんです、
作品の形になってるということ
。そうなんですよね、あの小さなあのボックスのところにあの、ごめんが、ステンレスの鏡面になってるんですよ、
はい、
でそれを最初壁に吊る予定だったんですけども、はい、そのオーナーのブルーノさんのアイデアで、ちょうど棚みたいな状態に作って、はい、その上に乗っけた方がいいだろうということで、あの6点ですか、そこに、はい、写真ありますけども、
はいはい、
ね、並べてありますね、はい、でそれとその花のような木花ということで僕はあのつけてるんですけど、木の花ということで、
これがこう両サイドにこうあるので、こうこれでこうワンセットみたいな。
そうなんですね。でその向かい側にこの、 あのデッサンが飾ってあって、ちょうどこのそのミラーになってるステンレスのミラーのところに映るわけです
ね。あ、なるほどね。
そういう効果を狙って展示いたしましたですね。
じゃあそのもう空間全体を使ってこう、
そうです、
あのそれぞれが一つの作品ではなくて、その空間全体でこう一つ、
そうね、インスタレーションの感じですよね、
形で、
はい、
なるほど。こういう感じではあの日本ではや
っ、去年も夫島の、ギャラリーのコンチネンタルギャラリーで、そういう感じでやってますですね、
はい。
で大きな作品最近作ってるんですけど、それはとても持っていけるような大きさでないんで、
ちょっと大きいっていう、
4メーター5メーター10メーターみたいな作品ですけど、とてもじゃない、持っていけないからね、あのそういう追悼の意味を込めて木花とそういう、まあ、ろうそくのような仏のようなっていうか、そんなもので、
で、ね、
構成してみました、
まあ、でも逆にこういうこう空間を使えるので、こういうのもいいですよね。大きいのっていうよりも、
そうね、あのいろんなこうなんていうかな、展示の仕方でその会場の雰囲気が変わってきますからね、はい、そういう意味では良かったと思います。
先生のやっぱりこう一つ一つ結構インパクトがあるので、あの作品にこう、まあ、一つでもあれですけど、こう組み合わせるとまた全然違った感じの空間がこう、
う
ん、できるような気がしますけれども、あの同じものを日本で展示する予定はないんですか？
うん、これそのこの木花みたいなものは、はい、みんなパラに置いてきたんですよ。
あら、そうなんですか？
ギャラリーで、であのとても興味のある人がいらっしゃるということで、それで置いてきました。
あのこのまま展示したもの
が、いい、もちろんそこのあのギャラリーは展示買いするから、そこでコレクションみたいな形で置いといていただいて、はい、で自宅に持ってって自宅に飾ってホームパーティーして、その時に興味のある人をこうクライアントを探して売り込むというようなことをしたいということで、
は
い、置いていけということで置いてきました。
あ、なるほど。あ、じゃあまあ、同じものはちょっと見れないですけど、
そうだね、
まあ、そういうまた違う空間でも見たいかなと思うんですけど、また違った機会に見せていただけるんじゃないかなと思います、はい、でパリは、どうです
どうですかね
先生は、なんていうんですか、こう外国もいろいろ行ってらっしゃると思うんですけど、まあ、韓国とかでも個展とかなさってて、はいはい、まあ、アジアっていうのと、はい、またヨーロッパと、
そうですね、
まあ、アメリカなんかとか違うと思うんですけど、
パリはね、すごくパリ人っての、ね、プライドが高いんですよね。
ああ、なんかそういう話は、私は言ったことないです、ま、わかんない、チラチラと聞きますが、
それは置いといてね、
いといて、この
古典で今米谷雄平のことも言いましたけど、はい、もう一つね、僕のそのパリ行きが目的あったんですね、それは皆さん知ってるモジリアニの墓と、
はい、
それからザッキンっていう彫刻家んですけど、はいはい、この人のその美術館に行きたかったっていう、それがあったんですね。で一つはね、 モジリアニの墓に行きました。で彼はそのモンパラナスにいたから、
はい、
当然モンパラナスの墓地にあると思ったら違ってね、パリで一番その大きいあのペール・ラシューズ、ラシューズっていう墓地にあるんですね。で結構奥の方なんですけどもね、あのようやくたどり着いていったら、そうですね、畳 1畳ぐらい、はい、そのぐらい あの大きさで、普通はもうちょっとこう立体的なんですけど、こう寝てるようなね、墓で、
はいはい、
そこにあの奥さんのジャヌと一緒に、入ってますけども、
じゃあこう一見してその有名人の墓って分かる、分からないんですか。
いや分かるの、それがね、普通の墓はあの日本のだったらみんなお花を飾りますでしょ、はい、お盆の時に、
はい、
行った時に全くそういうのは時期でないんだけども、モジラニ墓にはねバラだとかね花がねちゃんと
な
る。でみんなこう行くと、なんとなくそこに行くんだね。
あ
だから人の、そんな混んでないんだけども、流れがずっとやっぱりモジラニのところに行くってね、
ああなんとなくそういう流れになってる。
そこだけに花飾ってあってね、ちょっと、ろうそくみたいにポッと立ててあってね、やっぱりさすが、
さすがですけど、やっぱり死んだ後にそういう生前報われないまま、
本人分かんないからね。
で
もあれだよ、モジラニなんて36歳か、それで酒と放浪でさ、ようやく、
映画で、
そうだよ、モンパラナスの
話ね、あれはもうちょっと感
動しました。そうあのあれだよ、主演のジェラル・フィリップも35か6で死んじゃったんだよ、
あ2枚目ですよね。そういい男、
モジラニも2枚目だったからね、最初ねこのね美術学校であれだよ、14歳年下のジャンヌと初めて会ってさ、ようやく評価が高まった時に死んじゃったの、あの結核で、
白
血で、
で
その後の日にちが調べたらね、1920年の1月24日なの、
はい、
でそれでその奥さんがあの死を知って悲しんで、もう2人目を身ごもってた時にね、そのアパートの6階から身を投げて死んでしまったっていうね、最初あの一緒でなかったんだわ、奥さんの方の親が認めなかったのね。
あ
でそれでそのペール・ラシューズって墓地ができた時に初めて一緒にあの祀られたっていう、大変ね、やっぱそこも悲しいんだわ。
そうですよね、あのこう映画のこう暗いトーンのままずっと そういう感じなんですね。
それからあの雑菌はね、
はい、
あのアトリエだったところが今美術館になってるのね、あんまりあの大きな美術館でないから、そこ あの館長さんが僕の会場に3回ぐらい来てくれたのね、そこ
で、
あのパーティーもしてくれてね、そこで行っていろいろあったんだけども、あまあ、雑菌はあのゲーモリにもあるし、はい、それから旭川にも大きなあの彫刻のところに、はい、あ声のところに、はい、あの大きなあの作品がありますけども、まあ、それでもね、あの雑菌その美術館の館長さんから聞くとね、あの年寄れば年取っただけにその複雑な構成して作品を作ってたっていう、非常にねあのいい話聞いた、確かにそうなのね、まあ、そういう意味ではあれだね、芸術は長く、やっぱり芸術は長くさ、人生は短しなんだ。
哲学ですね。もうすごいな、哲学。あ、私雑菌っていうとあのその、あの大学時代、その前か、あの箱根の美術館に
ある
大きいのがあって、あるよ、ね、すごいその印象が強くて、でなんかあれ雑菌というとあれを思い出すんですけど、
結構影響を受けてる人いるよ、結構日本にも雑菌あるからね、
そうですね、
あちこちにね、
そうそう、日本人は好きかもしれないですよ ね、ああいうタッチが、
でも通常そういうあのブロンズしか知らないけどもね、石あってね、木あって、そしてまた石あってとかね、材料別にちょうど飾ってありましたですね、雑菌美術館でね、大変それもあの参考になったし、詳しくその雑菌美術館 あのシルバー館長さんが、あの説明してくれてね、
そこはあのあれですか、パリ市内にあるんですか。
ソルボンヌ大学の放課の近くでね、公園があってね、文教地区のところにあってね、静かなところで作品作ったんだわ、雑菌も、でモジリアニも雑菌もね、あれなんだよ、 ユダヤだよ。
あ、そうなんですか、
うん、元はね、
だ
から密かにやっぱり住んでたっていう部分がさっきなったんじゃないかな、うん、金持ちっていうか大学の先生の息子だからね、雑記がね、
いやじゃあそのこう行きたかった場所にも
行って、そうそうそうそう、そういう面では大変勉強になってね、いろんなことをしてきましたね。
じゃあ有意義なパリの旅行っていうか、何日間くらい行ってたんですか。じゃあ
21、3週間。
あ、3週間も。
で自分でねアパート借りてっていうか、はい、そこで自炊してました。
さっきちらっとお伺いした超まめに料理をなさっていたそうで本当にぜひ一度ご商売に預かりたいなと思いますけど、じゃあ楽しいパリの、
そうですね、
まあ、3週間って、はい、生活だったということ
でもルーブルの美術館に行けなかった、行かなかったです。
あ
えて
行かなかったですか。
もうずらーっと並んでね、
あ、なんかね、お休みだったみたいなことが
あって、あれはねストなのね、それ前に行ったから全然ないよ、もう観光客でね、もうそれよりもね、まあ、もちろんそこには見るべきものたくさんありますけども、前に何回か行ったことあるんで、それで違う、要するにパリの街を本当にブラブラ歩いて、そういうアイデアをこう集めたっていうか、そんなことで時間を過ごしました。
そういう空気の街なんでしょうね。そういうのか、歩くだけでこうなんとなくこういう、
そうだね、
アイデアが浮かんだりとか、
非常に
街の あれがこう、アーティスティックっていうか、じゃあ今度またそういうパリの空気をあれした作品にも、
はい、
先生の作品に出会えるかなって思いますので、
はい、
期待しております、はい、それではじゃあ一曲おかけしてまた後半いろいろお話を伺いたいと思います。はい、ピカンチダブルです。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。本田明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。取れたて北海道の味どころ喜びからご案内いたします。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ご夫婦でご家族でいかがですか。ご来店時にカロスで山天聞きましたとおっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は 011-518-2419 518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理の店喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。山天ニュース、 町田だよりです。中央図書館からのお知らせが2つあります。1つ目、冬休み子ども映画会ティンカーベルが上映されます。1月14日木曜日午後1時半開場、上映は午後2時からです。中央図書館3階講堂です。入場無料です。直接会場にお越しください。2つ目、中央図書館特別展タイムスリップ100年前の絵本展が開催中です。大正時代に札幌に住まいされた少年が読んでいた本で、図書館に寄贈された貴重なコレクションです。展示期間はいよいよ1月17日日曜日まで、中央図書館1階展示場です。中央図書館は札幌市中央区南22条西13丁目市電中央図書館前で下車してください。最後に山手交通安全一口メモです。交差点でのスリップ事故が多発しています。スピードダウンと十分な車間距離を取りましょう。思いやりの運転で子どもと高齢者、そして自分を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町田情報でした。
はい、ありがとうございました。では、後半ちょっとまた阿部先生にお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、先生、じゃあパリのいろいろお話、楽しいお話だったんですが、今年はどんな活動のご予定、さっきちょっと伺ったらすごいことになりそうだということで、
はい、そうですね、去年もですね、13回以上やりましたんでね、今年も
ありえないですよね
いや、ちょっと自分でも反省してます、やりすぎで
反省することない
です今年はですね、大きな展覧会4つほどあるんですけども。
そんなにあるんですか。
はい、はい、そのうちの1つに北海道立体表現展、10っていう、要するに2010年の10なんですけども、はい、これがあります、
はい、
でこの展覧会はですね、なんと札幌彫刻美術館と、
はい、
北海道立近代美術館と、
はい、
札幌芸術の森美術館、この3カ所を全く同時のスタートにはなりませんけども、はい、立体表現展でその3つほぼ同時にやろうという、そういう大展覧会をすることになってます。
あれですよね、ちょっと変ですよね、変ですよねって。
そうですね、
どんだけっていう感じですよ。
それ
あれですか、みんなそれぞれ違う方が、
そうなんです、
こう分散してという形 で、はい、そうなんです
。57名でやるんですけども、ただし札幌彫刻美術館は、はい、これ57名の素描またはミニチュアルでやるんですけども、
彫刻美術館ではその57名が全員の方のが出ると。
で、北海道立近代美術館の方がちょうど5月の29日から6月の6日まで、
はい、
それから札幌芸術の森美術館は6月の4日から6月の13日までなんです、はいはい、でそれぞれこの2つは作品、重なりませんで、分けて展示する予定です。
はい、
で多分ですね、今までこの近代美術館と芸術の森美術館でやるという、その一つの団体でやるということは北海道で多分始まって初めてだと思いますね、でちょうどこの2000年で始まりましたんで、この立体表現展が、
はい、
ちょうど今回で5回目なんですけども、
はい、
2年おきのビエンナーレ形式でやってまして、はい、一応これを、一つの国としてまあ解散というか、あとは今のところ計画してないという、そういう展覧会に しようと思ってます、
はい、
でそれ以外にですね、7月の16日から25日まで交差する視点と形、これコンチネンタルギャラリーですけども、はい、西11丁目にありますね、はい、大通りのこれがあります。それから素描の技、平面に時を刻むというその素描なんですけども、はい、これが7月の17日から9月の20日までか、
はい、
これが一律小樽美術館でやります。それからウェーブナウっていう、これウェーブナウ10ですね、10ですね、2010年の、 これが9月の7日から12日までまたコンチネンタルギャラリーであるという、これが、大きな展覧会です。あと細々したやつまたやりますけども、
なんかこうつらつらっと今言っていただいたんですけど、つながってますよねほとんど
そうですね、また今年も、忙しくなりそうですね、
いやあのその最初の、まあ、その彫刻美術館、近代美術館と芸術の森美術館っていう、うん、はい、一応こう札幌のあの代表する、まあ、北海道を代表するっていう美術館3つ で、ね、まあ、ほぼ一斉にその期間はやるということ で、それはちょっとあの、まあ、どこがメインってことはないんでしょうけれども、
はい、たまたまね、札幌芸術の森美術館は開館20周年なんですね。
あ、ですね、ですです、
そうなんです、
ですですっていうか、はいはい、
それのですね、はい、まあ、協賛っていうかお祝いみたいな形で、あのするっていうことが含まれてるんですけども、はい、でも今おっしゃられたようにこの金美と芸森の美術館2つを1つのその、まあ、こういうグループでやるっていうことは初めてなんで、緊張とちょっと責任も感じてますけども、
普通あの、あの言葉ちょっとあれなんですけど、まあ、牽制し合うっていうかお互いあっちは今年何やるのみたいな感じ
で、
まあ、あの普通はこう、まあ、かぶるかぶらないっていうのは、うん、あれはない表現はちょっとあれなんですが、うん、まあ、こ うまくこういろいろとあっちも
そうそうそう
こっちもっていう形でなんかあそこで立体やってたらこっちでこう絵のやつをやってたりとかっていう形でこう私たちはこう見れるんですけども、それを一緒なぜ そういうことにな
ったんですか。その5回目なんですけどね、4回まで必ずあのこうなんていうかメンバーを変えて、
はい、
その刺激のある展覧会しようということで全員が変わってるわけじゃないんですけども、まあ、3分の1はずっと4回まで変わってたんですね、
まあ、あの割とこう毎回新しい方がこう入って、はいはい、こう割とちょっとあの結構毎回見させていただいてますけれど、うん、ちょっとあれも違うなっていう感じで、
そうなんです、
毎回見てましたけど、
でその4回までに参加していただいたの、はい、全員じゃないですけども大方参加していただくと57名になったんですね、はい、その方々に、出品していただいて、したいということをその両美術館に申し込んだら、大きな気持ちで要するにこういう厳しい日程スケジュールの中から、
はい、
こういう日程を決めさせていただいて、やれるということにつながったんです、大変感謝してますけども、ね、はい、ぜひですね、いい展覧会にしたいなと思って、
じゃあ今回のを見ると、まあ、今までこう 見損なった方とか、 なんか途中何回か、はい、見てないっていう方のも全部見れるっていう、
そういうことですね、
お得感が、はい、すごくありますよね、
それも具象彫刻でない抽象がメインですからね、はい、やはりこの、あるものをこうもちろん表面だけの写し取りじゃないんですけども、僕らやっぱりそういう心の風景っていうか、そういう心象風景も含めてね、考えることと、それから自然と対話するというその作品ですね、特に芸森前景っていうか前提が庭がありますから、そこにも置かせていただいて、そういうその自然との対話もできるような展示にしたいと、それから毎日はできないんですけども、せめて土日ぐらいですね、金美とその芸森とこう行き来できるようなね、
はい、
シャトルバスみたいなものもなんとか手配したいなと、もちろんそれは札幌彫刻美術館も含めてですね、
はい、
でそういうこう一日でその参加者を見れるような方策も考えたいということで、今、実行委員会を作りまして、そこでいろいろ案を練っておりますので、ぜひですね、
はい、
見ていただければ大変嬉しいと。
これ3つ全部見たらお腹いっぱいですよね。
いや、
これ全部見たら、今の北海道 その現代美術っていうのをもう全部網羅できるぐらいのメンバーですよね。
立体作品ではそう思ってますね。はい。
いつも見ると皆さんこう立体だし、その現代美術なんで、こうスペースを取るっていうか。
そう
陳列だけでも大変ですよね。
そうなんですね、
うん、
で それ、まあ、それぞれの美術館で一日やらないといけないんですけども、やっぱり見どころとしてはね、材料が豊富なんですね、 もちろん北海道は木が、作家が多いんですけども、石、それから、鉱物っていうか、はい、ステンレスだとかね、ブロンズだとかそういうものも使うし、それから紙、それから土、
はい、
それからアルミニウム、先ほどの鉱物と同じですけどもね、そういうものが非常にバラエティで、またはそういうものをミックスで作る、
う
で
ね、うん、
展示も要するにインスタレーションから一個でドンとこう構えてる作品等々ですね、でさらにですね、最高齢が85歳かな、で若い人が20代後半ですね、
はいはい、
だからその普通グループだとどうしてもその年齢が同じようなことでくくられますけどもね、この立体表現展はね、そういう、そうそうそうそう、ですから、我々年寄りはそういう若い人から刺激を受けることを同時に、その若い人たちは、まあ、我々そういうベテランというか、そういう人たちからその技術なり、それからもちろんこの言葉としてもいろんなことをこう会話していただくということで、はい、僕らもその、近藤泉さんで今ね司会していただいているお父さんから、本田明治さんから随分教えていただきましたので、ね、そういうものが今我々にそういう責任があるんじゃないかなということで、そういう年齢構成にして時代にぜひ託したいものがあるんじゃないかなということで、やりたいと思ってます。
なかなかそういう機会ってないですよね、まあ、こう横のつながりとしてやっぱり同じ世代っていうか、そういうところでこう分かれてくるんで、ここはいろいろ幅が、
そうなんですね、
でも作品を見る限り全然年齢は分からないっていうか、
うん、そうですか、
いつも見てるとその後から、あ、そうなんだ、こんな若い人がこういうのを作ってるんだとか、うん、逆に、うん、あの方が今回こんなの作ってるっていうような、すごくこうお互いにやっぱり刺激し合ってるのがすごく伝わってきますよ ね、うん、まあ、大事な場所だなとは思いますけど、
そうですね、今北海道に大きな公募展が道展と全道展と新道展と3つありますけども、はいはい、全くそういう垣根を払って ね、さらにそれにフリーで活躍してる人いますからね、うんうん、そういう全く今その現代美術をこう志向してて取り組んでるって人たちの集まりですから、うん、そういう面では非常に我々も刺激ありますし、うん、見ていた方にも刺激あるんじゃないかなというふうに思ってますね。
そうですね、はい、まあ、これはもうちょっと北海道の、まあ、2010年のアートの一大イベントになるような感じで、
そうですね、
で5月ですよね、5月から始まるんです、
はい、5月の15日から札幌彫刻美術館で始まります、
はい、
そして5月の29日から道立近代美術館、
はい、
6月4日から札幌芸術の森美術館という、ちょっとスタートは別ですし、はい、終わりも別なんですけども、重なる部分がありますんで、ぜひですね、その期間、先ほど言ったようにシャトルバスでも、出して、そこで1日に3箇所見れるような体制を取りたいというふうに考えております。
で私は2ヶ月に一遍ラジオの方させていただいて、はい、次は3月なんです、はい、その次は5月なので、はいはい、ぜひその時に
そうですね、PR で細かいことは多分言えると思いますから、
はい、今作家の方も他の方も何名か、ね、
はいはい、
来ていただいて、はい、ぜひお話伺いたいなと思います。いいですね、はい、
はい、
いや、これはちょっと楽しみです。これ名前を全員の名前言うだけでも大変ですよね。
そうですね。
まあ全員言えるかどうかはちょっと不安ですが、
です、ね、
1時間終わっちゃうかもしれないんですけど、はい、そういう素晴らしいのが待ち受けているとか、今年はじゃあもう春からもう大変ですね。
そうなんです、
もう駆け足ですね。
今もその3月の13日にちょっとみんな集まっていただいて、その総会みたいな形でやろうと思ってます、ね、その会長探しも今夫婦言ってるんですけど、
ね、いや、こんだけ人数を集めるのは、うん、大変だなと、
はい、
思います、先生もう大丈夫です。でもお元気ですよね。
おかげさまでね、
まあ、お年はあれなんですけど、もう全然そういうの見えないので、今年も駆け抜けて、
は
い、
はいは
い、いただきたいなと思います。
ありがとうございます、はい、
それじゃあ、じゃあちょっとここで最後の曲ですけど、
はい、
受験生の皆さんも頑張って駆け抜けていただきたいと思います。はい、じゃあ最後の曲です。嵐でファイトソング。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送ヤマテンスペース FM スペース2010、ひらがなでヤマテン一つ開けてアルファベットで FM 一つ開けて数字で2010で検索していただきますと聞きになれます。
はい、今日はバババッといろいろお知らせがたくさんあったんですけど、まあ、細かいことは細かい日程とかはまたこちらのブログの方のにまた貼り付けておきますので、そちらの方で詳しく見てください。今日先生 の, 楽しいパリから始まっていろいろとお聞きして、今年はまた駆け抜けるということで期待しておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ね、もう私はちょっと若干年上のなんですけれども、もう全然もうエネルギッシュで、ギッシュギッシュで、もう毎年びっくりするんですけれども、じゃあ今年も頑張って、春からもうじゃあもうな秋までびっちりですね。
はい。頑張ってやりたいと思います。
頑張ってお体ご自愛の。
はい、ありがとうございます。
またそうですね、5月の放送の時にはぜひその作家の方もまた何名か、
はい、
来ていただいて、ここで楽しくそのお話をしてい、ければなと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
は
い、
ですね、今日は阿部天苑先生に楽しいお話を伺いいたしました。CM の方はマハニーズの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、シーチマン皆川さんにやっていただきました。ありがとうございます。それでですね、来週はムネちゃんとナオちゃんのラジオまちづくりの放送です。それで次回のアートなラジオはいつも2週目なんですけれども、来週ちょっと私の都合で、1週目3月の2日ですねの日に予定をしております。また楽しいゲストの方に来ていただく予定になっています。今週末はセンター試験なので、もう私がドキドキしてどうするんだっていう感じなんですけどやっぱりドキドキしちゃいますけど、皆さん風邪などをひかないようにね、あとはもう健康と天候ですから、それを神の水知るですけれども、頑張ってやっていただきたいと思います。はい、じゃあ今日は楽しいお話をありがとうございました。じゃあまた、次回3月の2日になりますが、その時にまた楽しいゲストの方に来ていただく予定をしております。で、皆さん本当に風邪をね、ひかない、大丈夫ですか、山ハニーズの皆さん大丈夫ですか、風邪。
はい、はい、大丈夫です。
はい、じゃあでも息子がもう新型、もう流行り物好きで新型かかっちゃいましたけど、はい、一応それクリアしましたので頑張って いけると思います。はい、じゃあ受験生の皆さん本当に頑張ってくださいね。それではまた次回3月2日にお会いいたします。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。